お祈りをありがとうございました。カンボジアに行ってまいりましたけれども、先ほどもお話ししましたが、2日から7日まで、行ってまいりまして、またチームツアーですね。その後私は残って9日に帰ってきたわけでありますけれども、土曜日日曜日奉仕をしてですね、まずツアーの方なんですけれども、今回ホームページを通してですね、全く一人は一世の市のパートナーでもなかった方が、そのカンボジアの訪問 そのホームページを見てですね、加わってこられた方が富山の方であられます。でその方が、口に加わっておられました。一人ですね。で富山から直接芦屋で、先に飛行機が飛べなかったので先に飛んでですね、どうしても来たいということで、一日先に帰ったんですね。飛行機は全部満席だったんで、それでも来たいということで来られたんですね。ですごく喜んで帰られましたけども、もう一人は、3年前に高知で何かこのパートナーのなんかチラシかなんかを見て入って、それから毎月献金をしてくださったんですけども、よく我々のこと、教会のことも、自然の個人のこともそんなによく知らなかった方がですね、その今回のカンボジアツアーのことを聞いてですね、それで、加わってこられました。この方は高知から関空を使ってこられました。で、ですから本当は福岡と成田だけだったんですけども、富山と高知の関空を使ってきた方もいたんですね。でそれ以外に、愛知県の岡田駅のところからですね、去年、今年じゃなくて去年の、あ、もう2年前か、2年前の、総会に来てくださった学生の方がいたんですけども、その方が、今岡田駅にいるんですけど、その方も、今回これ他教会の方です。他教会の方ですけど来られたんですね。そういう3人の方がおられましたけども、全部で、12人、あと江戸藩山口さんと、アンティオクの山口さんと、山口伝道師と、それ山口さん、佐藤伝道師と、それから、光牧師ですね、この2人が来られまして、この2人はチームと一緒というよりも独自の動きをしてですね、カンボジアのいろんなものを撮ったりしてるわけですね。一日個人に泊まって朝とか夜の風景を撮ったりといろいろされたんですけれども、そうやって行きました。でインターネットがすごく持ち上がり始めてるなということをね、感じております。それが一つ目のことです。それで、ですね、皆さんお祈りありがとうございました。今回は派遣中にですね、アクシデントが起こりまして、吉谷君が、ですね、我々が最初遊園地に行く予定だったんですけれども、遊園地を次の日にしまして、そして、そのいつも木曜日は、毎週木曜日は韓国の教会が今、来て、でちょうどプノンペンから1時間半から2時間ぐらい車で行ったちょっと田舎の方に、なんと野球場を作ってですね、本当に野球場です、野球場を作って、それから宿泊施設も作って、教会も作って、ミッションをしてるわけですね。教会も作ってるんですけども、そこに週に1回うちの個人の子どもたちが行ってですね、そして野球を習ってるっていうのは、巨人で思いっきり暴れないので、そこで思いっきり大きいグラウンドで走って投げてやってるわけですね。でちょうどその日はそれをやめて遊園地に行こうってことだったんですけども、私聞いてですね、ぜひその野球場を見に行きたいし、その韓国のミッションがどういうことをしてるのか見たいと思ったんですね。で子どもたちも1週間に1回はそうやって動かないとストレスがたまりますので、行くことになって、それで吉谷とか何人かの子どもたちは残ったんですね。次の日その代わり彼らは遊園地に連れて行ってあげることだったんですね。ところがですね、吉谷君が待てなかったんでしょうね。遊園地に行けなくなったということで、次は行くんですよ、本当に行ったんですよ。でも待てなくて木登りをいたしまして、隣のお家のフランス人の方が住んでる隣のお家の木がですね、個人のところまで出てきてて、で実がついてたんですけど、今はもう実がそうなってないんですけど、また久しぶりにちょっと実ができたみたいでですね、でその枝に登りまして、そして木登りをしまして、そしてそのまま隣の庭に落ちたんですね。こうね、2メートルだったかな、かなり血が出ました。で、左のここを骨折しまして、それから頭のここですね、こめかみのところと唇のところを切って、相当血が出たみたいで、その時いなかったので分からなかったんですけども、で、ある病気がありますので、その、血を出すとまずいんですけども、すぐ運ばれて、で手術をしてね、で、手は今金具をはめてますけどもって言われて、そして、こっちは緊急だったんですね。で、私はそれ木曜日で、金曜日に私は見にお見舞いに行ったんですね、前田さんと一緒にね。ちょっとすごい顔でした。ところが聞いたら、それは最初の木曜日の夜に来た時は前田さんもっとひどかった、だいぶ腫れが引きましたって言ったけど、すごかったですね。ところが土曜日にだいぶ良くなって、日曜日には笑顔も出てきましてね。ただその笑顔がちょっと怖いんですよね腫れてるからですね。でも木曜日、次の週の木曜日、もう我々は日曜日に帰りましたけど、夜、木曜日に退院できたというメールが来まして、ただまだこの左の腕はですね、金具が入っているので、それを今月の31日には外すそうですので、続けて祈ってほしいということと、その頭をかなり打ってですね、 大丈夫だと思うんですけども、その個人の子どもたちの全員の名前が出てこなかったりしたというからですね、そのちゃんと、ね、守られるように祈ってください。後遺症が出ないようにですね、祈っていただければというふうに思います。で、まあ、ちょっとさすがにびっくりしましたけども、で吉野君がそのかなり三段登っちゃいけないと言われてて登ってたみたいですね。で登ったら必ずいつか落ちるから危険な目に遭うからダメだってこうすごく何度も何度も言われたけど、次に登ったみたいですね。まあ、男の子ですね。それですので、前田さんが金曜日乗り行った時はですね、そっぽ向いてですね、怒られると思ってあれしなかった、なんかね、そんな感じだったけど、前田さんがですね、吉野君にこうやってですね、神様に愛されてるんだねってね、命が助けられてよかったねって怒らないで、まあそう言ったらですね、泣き出したそうですね。これね、で金曜日も私見に行ったんですけど、私の方がちょっと吉野のその姿を見てですね、もうなんか涙がこう自然になんか流れてきましたよね。こうね、なんかこうわーってじゃなくて、なんかこうなんか込み上げてきて、こうなんか涙が流れてきましてですね、で吉野君も泣いておりました。まあ祈ってましたけども、で、でもですね、土曜日にはですね、ハンバーガーを買って持って行ったら、しっかり前田さんにこう食べさせてもらって全部食べておりましてですね、まあ、随分元気になっておりまして本当に良かったというふうに思います。で続けてお祈りください。後遺症が出ないようにですね、祈ってあげればと思います。で前から落ちてよかった、もし後ろから落ちてたらおそらくこう割れてただろう、そしたらもうおそらく即死か、そうじゃなくてもアウトだっただろうと思いますから、本当に良かったなというふうに思っています。まあ、ただ本当に神様の愛を感じてるんですね。とっても痛かったと思うんですけども、なんかすごく神様は吉野君を取り扱って、ちょっとかなり痛かったでしょうけども、整えてらっしゃるんだなと思いました。で本当に良かったなというふうに思っています。お祈りありがとうございました。まあ、後遺症が出ないように続けて祈っていただければと思います。で、まあ、その野球に行きまして、そして次の日遊園地にも行ってですね、すごく楽しい時を過ごしたんですが、あと2つだけ、時間がないので証しをしたらそれだけ経ってしまいますので、2つだけちょっと感動したことを話します。ワーカーの中にニームっていう女の人がいるんですね。もう随分古株です。で前田さんがすごく信頼している女性なんですけども、この人はですね、一番最初そのうちの個人に来た時ですね、正直に言いまして、大丈夫かなこの人っていう、ちょっと頼りない感じだったんですね。で前田さんもそう思ったら若かったですね。でところがこの人はすごく忠実だったんですね。前田さんの言うことにすごく従順で忠実だったんですね。でずっと勤務しておりまして、で今回その実はですね、その韓国の人たちがやってる教会、そのここの野球場まで作ったその教会のスタッフをしているカンボジア人、うちの子供たちに野球行ったら教えてくれるコーチの人がいるんですけども、その人と結婚することになったんですね。で結婚したんですね。でそのカンボジア人の男性、今回会いましたけど、すごくいい男性ですよね。でその男性はもう2人で結婚して、その田舎の方に戻って、もう農業をするしかないんですけども、農業をしようかと思ったんですけども、そしたらその韓国人の教会の方がですね、頼むから行かないでくれ、残ってくれって頼まれたそうで、でまあしばらく残ることにしたそうです。そしてそのおかげでニームも個人のスタッフを辞めないで残ることになって、2人で話して祈り合った結果、まあ普段はいて土曜日に一緒に藤川さんみたいですね、土曜日に戻ってですね、土日は一緒に過ごして、で向こうの教会に行くっていう形になったんですね。でそのおかげでその韓国の教会もうちの個人もすごく助かってるんですね。今前田さん一番信頼するスタッフになってで、今回もその吉野が怪我をしましたけど、HIV ですよね。でもその人がですね、ものすごくしっかりしてて、その HIV に対する対処の仕方とかは落ち着いてるんですね。でその人が言ってる時は吉野はすごく安心してて、で泊まらなきゃいけないと向こうの病院はですね、それでその、まあ、日本でもそうでしょうけど、で彼女はこう一晩終わってスタッフが入れ替わるんです。そしたら泣くそうですね、吉野君がね。ですごくだからすごく信頼されて、実際にきちっと対応できる人になっててですね、感動いたしました。で大丈夫かなこの子と思ってたんですけども、すごくこう祝福された結婚して、ものすごくしっかりしてきてて、忠実な人っていうのはこういう風になるんだなと思って、なんかすごく感動いたしました。であと面白いことがありましてですね、その韓国人のやってる教会がですね、そのカンボジア人 その彼の伴侶男性がですね、ご主人がですね、山に行って木を切ってきてですね、木で十字架を作ったんです。で裏は普通にして、表はまだその木、ね、木の十字架を作ったらですね、私見てきましたけど、私言ったら、ああすごい綺麗に語ってありますねって、葉っぱがね、これうまいこと語ってあるんですよね。でうまいこと語ってありますねって私が言ったらですね、違うんですって、切った木で十字架を作ったらですね、その木から葉っぱが出てきたんですって。 嘘だろうと最初思ったけど本当でした。あ、びっくりしますね。木を切って十字架を作ってね、あの裏はもうこんな綺麗にしてて、表はその木の皮のままだったんですけど、そしたらあの葉っぱが出てきたんですって。私すごい綺麗に飾ってるなと思って本当に思ったんですね。それ本当に葉っぱが生えてきたんですって。なんか復活の印みたいな感じですよね。なんかびっくりしましたけど、そういうの見てきましてなんか感動いたしました。それともう一つはですね、あの、今回一番感動したことなんですけども、日曜日残りまして、夜ですね、もうあのホテルはチェックアウトしたので日曜日の夜の私たち23時50分、まあ、遅い飛行機だったんで、まあ、9時に個人を出ればよかったんです。それで、まあ、ちょっと遅くまで入れたので、いつも夜の7時半から、これは日曜日で毎日やってるそうですけども、夜の7時半から、5つ部屋があります。男の子の部屋は、3つかな、女の子の部屋が1つと HIV の子の部屋が1つかな、とにかく男の子の多いからですね、数が。でその部屋ごとに、何をするかったら、最初に3秒3曲か4曲歌って、その後一人一人が暗唱成功して、最後に全員で暗唱成功して、で最後一人一人お祈りをして人終わると。でそれを導くはちゃんと決まってるそうです。でスタッフもいる、入るけど、まあ、全部部屋に入れないみたいで、今泊まりのスタッフが少なくなったの でそれで、その場合はその一番年上の子がやることになってるそうですね。でそれを毎日やってるんですって。で私も今回それでもういるから、じゃあ一緒に入らせてもらって、今回は男の子10人ぐらいの、中間層ですね。一番がパネットとキア、カイでしたけども、その部屋に入ってですね、一緒にやったんですね。で歌われましたよ。真剣に歌ってました。私がいるからってんじゃなくて、毎日ちゃんと歌ってみたいですね。賛美は好きですね、子供はね。でクメール語と英語と日本語までやってくれましてね私がいるからでしょうけど、これは、ね、歌って、それで4曲歌った後に一人一人暗唱成功するんですよね、ちゃんと。今回の暗唱成功はあのいつも喜んでいなさいのあの御言葉ですね、有名な。であの小さい子の方がしっかりしてるんですよねで全員こう言われた後、全員で一斉にわけですね。でその後一人一人クメール語で祈ってるんですよね。で10人いてんで、私があの、まあ、最後日本語で、あのじゃあ手つないで祈ろうって、みんなで手つないで祈って、一人一人名前を挙げてですね、まあ、一番こっちはパネットだったんですけども、でこう一人一人10人で10人全員の名前を一人長く言いますけど、一人名前を挙げて一言ずつ祈ったんですけど、祈ってるうちにですね、こう人間的なものじゃなくて、こうなんか神様のなんかすごくなんかこう神様のなんかこう力っていうか、そういう感じを感じてですね、祈り終わったらですね、なんかこうものすごく胸が熱くなって、こう涙が出てきたんですね。別に感情は高まってないんですよ。涙がぐーっと出てきたんですね。と思って目を開けたらですね、何人か男の子泣いてるんですよね。それでどの子もなんかすごく真剣に乗ってるんですよね。でなんかすごく感動しました。それでもう9時には出ないといけないので、それが終わったのは7時半からって8時10分か 10分過ぎだったんですね。でまあもうちょっと遊べるけども、もう個人的にはだからって一人一人で握手してですね、ね、普通に握手しようと思って握手した瞬間ですね、言葉が来たんですよ、英語でものすごく短いフレーズで、ね、あの I hope とかですね、 I want とかから始まるんですけども、なんか来るんですよね。で I believe とか信じてるよとかね、俺で人全員違う言葉が短く来るんですよね。で私はあれ知恵知識の言葉だと本当に思ってます。で私も予期してなかったんですね。握手してね、あの God bless you って言ってね、最後だから God bless you ってね言おうと思ったら、こう握手した瞬間に言葉が来てね、ものすごい短い言葉ですよ。ダラダラダラじゃなくて、簡単な単語しかできませんけど、ね、でも相手もそういうのが分かりますからね。そしたらその言いながら、私がなんかこの時はなんかこう、ね、熱くなってくるんですよね。相手もですね、何人かは涙ぐんだし、何人かの子はですね、なんか真剣なお持ちだったりですね、本当に主のものを感じました。で非常に短い時間だったけど、すごく深い交わりができてよかったなと思っています。で今度からツアーに行った時はですね、まあ、前田さんと話したんですけど、毎日7時半からやってるっていうから、ダラダラダラっているんじゃなくて、その7時半直前に向こうに着いて一緒にそれをやって、終わったらまあさっと帰ると、そういうのと夜更かしになりますからね。それを必ずこうプログラムに入れようって、すごくいい交わりだから、特にクリスチャンの人は、でクリスチャンじゃない人でもやってみたいという人には来てもらって一緒にやったらいいねって話をしたんですね。だからあのとても良い交わりを持ってました。本当にあの感謝をしています。あと途中で私とか光牧師とか下痢になったんですけども、あの非常にありがとうございました。まあ、次の日朝から断食をしてですね、そういうふうにしたら良くなりましたし、あの光くんも薬をもらってだいぶ良くなったようですし、あの本当にあのお祈りをありがとうございました。全員守られて、特にあの初めて来た方がすごく喜んで帰ってくれました。そのノンクリスチャンの方は信じるとこまでいかなかったんですけど、なんかものすごく興味を持ってくださってですね、 個人だけじゃなくてイエス様にも興味を持ってくださって、最後の反省会の時にはすごく良い交わりの時を持つことができまして、本当に感謝をしています。そして教会を必ず作らなきゃいけないって前から思ってましたけど、今回強く思いまして、予言でもそれは出てましたので、東京の方で、まあ、最低4ヶ月に1回、できれば3ヶ月に1回を訪問したいなと今回本当に思いました。日曜日を挟ん で向こうで礼拝をすると、ではちょっと教会形成を本気で考えた方がいいかなと思っております。ですからぜひ皆さんもですね、土日を挟んで今度から行こうと思ってますので、3ヶ月か4ヶ月に1回行きたいと思っているので、ぜひ皆さん重荷があったり道がある方は行っていただければ嬉しく思います。今度は、ね、子どもたちを連れて行きたいんですね。楽器を持って本当に歌うのが好きなんですよ。すごいなと思ったら、音楽ってのは言葉を超えるんですね。日本語もヘブル語、日本語もクメル語も英語も歌うんですけど、まあ、瀬野口彩さんがキーボード持ってって買っていったそうですね。そんな高くないので置いてこられました、顕微してこられましたけど、そしたらパネットが一生懸命弾いてですね、瀬野口さんが自分のオリジナルを歌ったらそれを真似してですね、で最後は なんとか弾いて歌えるところまでなんとかですけどね、やってました。でなんか本当に好きなんですね。あとベスナーも歌うのが好きなんです、とにかく鼻歌歌ってるって言うけど、3秒歌ってます。もちろん世の歌も歌うでしょうけど、鼻歌で3秒歌って、とにかく歌うのが好きでした。で歌を歌う3秒したり楽器を奏でると一つになるんですよね。あれは本当にいいなと思いまして、ちょっとこれは今度は、楽器、あとそれからダンスもすごく好きなんですね。でダンスの話だからね、マイドーターダンスとかってね、うちの CS はダンスしたんだって言ってね、でこうちょっと私は真似したんですよね。こうしてね、こうやってで、こうやってこうするんだってね、でこうしたんですよ。こうやってやるって言ったらね、あんまり私今やると皆さんつまずくか言えませんけど、ものすごい子供抜けてですね、特に小さい子供抜けてですね、それから小さい子が私は寄ってきて行くと、パスターダンスとか言ってあんなに来ると思わなかったんですけど、楽に来ました。だから今度連れてきて一緒にダンスをしようって話になりましたので、子供たちも行ってダンスをして楽器を一緒に奏でてほしいというふうに思います。本当になんかこう一つになった時の喜びってのは大きいですね。一緒に賛美した時ね、まあ、それを感じました。本当に感謝いたします。今日の夜、行かれた今日は鹿児島からも来ますので、瀬野口彩さん、イスラエル・デニシ・エリシャ・エリシャ牧師の奥さんですね、それからエイン牧師、デニシ・エイン牧師、それから、森明さんも今日は来るって言いましたから、九州 の私以外の4人は全員来て証しをしていただきますので、みんなそれぞれ違った子どもたちと触れたり感じたことがあると思うので、ぜひ時間がある方はない方も作って聞きに来てほしいというふうに思います。はい、それではセッションの方に入っていきたいというふうに思いますけれども、まあ、今お話したことも今日の説教と関わってくるんですけれども、実は私はですね、今回その日曜日の礼拝をやって、まあ、子どもたちとのお話をしたり祈ったりした後ですね、ちょうど、向こうの時間で5時なんですけれども、7時から東京アンティオ教会の東京カリスマ聖会が向こうでもインターネットで見れますので、まあ、見てたわけですね。でその中で、予言が出ました。不思議さんからですね、子どもたち、はい、CS の方に行ってください、感謝します、祝福がありますように。でその時ですね、予言があってですね、何ていうか予言があったかというと、一つは個人のことが予言されたんですけども、もう一つは海外選挙のことが予言されまして、これからどんどん示される海外選挙に、まあ、アンティオキのことですけども、どんどんアンティオキとか群れ全体でしょうね、出ていくならば教会が急成長を始めるという予言だったんです。でこういう予言は今までなかったんですね。で一番最初の時も海外選挙のことが語られて、そしてそのことによってこう、ね、神様は、ね、働き人を集めるという予言があったんですけども、そして実際集まってきたんですけども、で序章が終わってこの教会がある土台ができたんですが、今度はその海外選挙に 本番ですね、出ていくことによって実際どんどん出てきますね。今フィリピンに行ってますし、このあとミャンマーが行きますし、まあ、それから中国もおそらくもうすぐ具体的に動き出すと思いますから、チャイナの方の中国ね、それからこれなんて言うんでしょうかね、ちょっと前はマレーシア行きましたし、ダンビアも行かれましたし、ね、ヨーロッパとイスラエルも行かれましたよね。だからこうすごい勢いで今チームが出てます。でこれからどんどん出てくれますし、そのうち同時期に2つのチームがね、2カ所に海外選挙のチームが出てるってことは起こってくると思いますし、もっとたくさん選挙士も使わされるでしょう。でそれ海外選挙を主に従って選挙していく中で教会が急成長していくっていう予言だったんですね。で私それを聞いた時ですね、そのカンボジアにこうやって座って聞いたんですけどね、インターネットでね、すごい語りかけを受けたんです。それはあそうかっていう、そういう頭の納得じゃなくてね、言葉がね飛び込んできたんです。そしてすごい悔い改めが来たんです。ああそう言ったらちょっとここをしばらく海外選挙に対してなんかこう本気で求めたり本気で行こうっていう意識が分かったなって もちろんね問いなしをしてますし、行けたらいいなと思ってましたよ。で行った方がいいと思ってましたし、頭で割ったんです。そうじゃなくて本当に海外選挙に対してこう本気になって応答するっていうんでしょうかね。よかったら使わせてください、あるいは本当に選挙の働きに対して応答していくってことがよかったなと思ったんですね。でなんかすごく深く悔やみ深いたんです。で最初は私個人だと思ったんです。でも主に言われたのは、私は長崎の牧師として九州の長老として海外選挙に対するあなたの姿勢っていうのは現れてるって教会とか九州にね、で聞かれてみたんですよ。これまずかったと思って、本当にこう長崎教会は教会として海外選挙に対してもっと真剣に応答し、九州のこの主の事故の群れがもっと応答していかなきゃいけないなってことを思ったんですね。で、まあ、今日実は大礼拝でこの説教をしようかどうか迷ったんです。実はね、献身してたらともかくも大礼拝ってのは信徒の方が多いですから、どうしようかなと思ったら主に言われたんですね。海外選挙の飯ってのはもちろん個人が受けることはあるけども、飯自体は教会に対して語られているものだって言われたんですね。これはっきり。でこの時ですね、ここから聖書に入っていきますよ。16節を見ると、しかし11人の弟子たちは外来に行ってイエスの指示されて山に登った。これはイエス様が権限されて現れた4回目最後です。で1回目はまずエルサレムで現れます。2回目はトマスがいなかったのでトマスがいるとき現れます。3回目はヨハネの21章、カンボジア行く前に話しましたよね。右に網を下ろしなさいってあそこで現れます。そして4回目、これがおそらくアルベルさんだと思いますけれども、そこで現れるわけですね。でこの時に一つ目ですけども、11人の弟子たちがいるところに現れたんです。11人の弟子たちが集まっているところで大宣教命令は語られたんです。特定の人に向かって語られたんじゃないんです。例えばヨハネとかペテロっていうのはついてきなさい、フォローミーって飯を受けますが、その時は個人的ですよね。でも大宣教命令は11人の弟子たちがわだわだ外来で会おうって言われて、指示された山と言われてますから、そのイエス様が言われた山に登ってきて、そこでわだわだ弟子たちを呼び集めて、その11人に向かって語られた。で使徒行伝2章のペンテコステも個人に聖霊が望まれたんじゃないんです。11人の人とプラス新しく人になった人たちと、それとそこに集まっていた人たち120人ぐらいと言われてますけども、その人たちのところに聖霊が望んだんです。それから書簡ロマ書もコリント書もガラテヤ書も全部これは教会への手紙です。で聖書を見ていくと、特に新約時代は教会が単位なんです。で神様はもちろん一人一人に語られますし、使命を与えられますが、その使命の成就や実現は教会を通して行うんです。すごい大切なところなんですね。例えば死の時間の教会にいたら、海外選挙に行くことはそんなに難しいことじゃありません。これから特に、であるいは進学校に入っている方はですね、海外選挙にっていう授業を取っていると、1年に1回は海外選挙行かないと単位をもらえない制度になってますから、行くわけですね。ところが一般の教会ではですね、全部と言いませんよ、多くの教会では残念なことに、日本の教会の場合ですよ、本人が海外選挙に対して召し上がると思って海外に行きたい、選挙にですよ、選挙に行きたいと思っても、なかなかルートがないんです。それで備えと準備をしながらずっと待ってる人たちが結構いらっしゃるんです。でも主の時間は器が足りなくて困ってるのです。長期宣教師行ってくれる人がいたらいくらでも使わせる場所があるわけですよ。これどういうことかね、教会の応答の違いなんですよ。教会が応答していくときに働きは開き、飯は成就する。神様はこの時11人の弟子たちを集めて、個人じゃなくてその弟子たちというこのグループに語ったの。これ教会の雛形です。知恵式を持っている方ははっきり書いてありましたね。知恵式持っている方はね、読んでみましょうか。一応こういうふうに書いてありますね。ここではこれはあくまでこの人の解釈ですけど、妥当だと思います。11人の弟子たち、16のところに、ね、11人の弟子たちと書いて、イスカリオとユダがかけたため、彼らは新しいスタイルである新約の教会を代表していたと。だから新約の教会を代表する人たちのところに語られたんですね。教会は飯を受けてるわけですね。もちろんみんなが宣教しない人はありません。でもビジネスマンだからやれる伝道があり、ビジネスマンだから生きる世界があり、みんな違うんですよね。でこの全ての人はこれね、神様ね、教会に語ってるんですよね。好きになさいって。で日本の教会はですね、その他の方はそう思われるでしょうけど、私はクリスチャン2世ですけども、とってもいい教会でした。私は元いた教会、私は好きです。今でもいい教会だと思っています。ただ特徴として、日本の教会は海外選挙に関してはあまり語られません。語ったりすると逆にですね、地を足につけなさいと言ったりしますどういうことか、まず自分の教会をしっかりさせてって言ってるんです。これは人間的にはすごく妥当で賢い意見に見えますが、 全くもって不信仰です。どうしてか、この時11の弟子たちはペンテコステ前ですから、まだ恐れて怖くて仕方がないんです。聖霊まで受けてませんから。そして使徒行伝2章でみんなで集まって祈ってる時って、祈りに専念したって聖書はすごく愛を持って書いてくれてますが、結局外に行けない、怖くて。まだそれで聖霊を待ち望んでいたわけですね、祈って。ということはこの段階ではまだ弟子たちは復活したイエス様に会ったとはいえ、まだ彼らにはそんな宣教していく力もなければ、弱さのただ中にいたのです。パウロではありませんので、正式な学問を受けてませんから、バカじゃないですよ、彼らバカじゃないけど、正式な学問を受けてないからそういう知識はないわけです。そして何ていうかね、世界に行ったっておそらく共通語のギリシャ語を話せる人はいなかったでしょ、ほとんど、ね、言葉もなければお金もないから、お魚釣りに行ったわけでしょ、もともとの外来に行ってまた漁して稼ごうと思って。でもそこに向かってイエス様は最後の遺言、天に帰る前の最後の遺言はその弟子たちに大宣教命令を命じて託したとって言ったんですね。しかもこれは命令なんです、大宣教依頼ではないんです。よかったらしてくれないかなとかですね、大宣教命令で君たちしかいないんで、もう君たちしかやってもらえないんで頼むよとかいうことじゃないんですよ。お願いでもなければ依頼でもなければ懇願でもないのです、命令なんです。でこれに応答していくと何が起こるかというと、神の祝福が伴うんです。で海外宣教というのは、ね、一つの特徴があるんです。海外宣教をしますとね、私たちは人間的には失うんです。だから宣教の時にはやっぱりその向こうで奉仕できる人を送ったりしますから、その人はその間日本にいないわけですね、短期であっても。で行くためにはお金がいるんですね。で死の時間の宣教というのは大体行ってね、お礼をもらってくるんじゃなくてお金を落としてくるんですね。自分自費で行った上で献金して帰ってきますから、どういうことがよかったらお金を使うわけですね、時間を使うわけですね。だからこちらでやってる人、良い人を使わしますから、その分向こうにあるんですね。で行ってる間皆さん今回も祈ってくださったでしょ、ある方は断食をしてくださった。でも殉教生活間近だから殉教のために祈らなきゃいけない、ある方は結婚間近だから結婚のために祈らなきゃいけない。だけどもチームが出ていったらそのために祈らなきゃいけないから、その時間を割いて取られるわけですよ。すごく人間的な言い方をしますよ。失うばかりで何ももらえない、与えるばっかりで何もないんです。損するだけなら人間的に言ったらですよ、人間的に言ったらですよ、全然そんなことないけど本当は。でもね、福音のために与えていくとき、キリストの命令に従うときに実は我々は受けるんですから。で死の時間の教会ってのは最初から海外宣教とともに進んできた教会なんですね。一定の特定の人がやるんじゃなくて、教会としてその召しに応答してきた教会だったんです。でその働きの中で教会がこの、岡敦美氏が驚異的だといった海外宣教の働きとか、あるいは岸義弘牧師という方が日本の代表の人ばっかですけども、死の時間に期待してると言っていただけたりするようになったわけです。我々は何かあったわけでは全くありません。私は死の言葉に従って世界に向かって働きをしたからですよ。これね、かどうか覚えてほしいですね。で世界に向かって目を向けるってことはね、結局自分の教会、自分のこと、自分の教会、自分の立場、あるいは自分の国のことっていうことから目が変わるわけですよ。で自分の教会がもうちょっと強くなったら、もうちょっと余裕ができたら宣教しようと思ってますと、気がついたら天国で霊になっておりまして、気がついたら敬虚の時に御霊の体をいただいておりまして、気がついたら千年王国にいまして、どこら辺にいるのかな千年王国の、真面目にそうなりますよ。余裕ができてからやる宣教は宣教とは言いません。なぜか、宣教を進める力は愛なんです。これ本当に聖書は言ってる。愛っていうのはね、代価を伴うんです。あり余ったものを下げるのは愛とは言いません。あり余ったものを使ってやるのは愛とは言いません。そんなのは分かります、人間は。痛みを伴う代価を払うんです。で、同じ1000円でも代価を払えた1000円は神が働く。神様は、この私たちが今の状況をよく知っとらん。だ日本の教会が今弱くて小さくても、今はねこれから爆発しますけども、そこで本当に捧げて宣教していきますと間違いなく祝福される。でいろんな霊的な縛りや戦いは確かにありましたが、この海外宣教に対する音ってすごく大事なんですよね。で私は今回それを人のことになって、私自分のこととしてね、ここしばらく、ここ最近ものすごく分かったなと思って、すごくこうその個人のね、その事務所でインターネット見ながらね、その辺を聞いた瞬間グーッてきたんですね。でこれは個人的には今回一番 収穫だったと語られたことです。本当にすいませんでしたってね、最初個人だと思ったけど、そうじゃない、教会として、まあ、長老としてね、九州の、ああ本当にまずかったと思ったんですよね。で、まあ、悔い止めたんですね。で、面白いのはこの16節に、11人の弟子たちはどこでそれを受けたかったら、ガリラに行ったん、イエス様に言われたガリラ屋に、ガリラ屋で会おうと言われてガリラに行った。そしてイエスの指示された山に登ったって書いてある。指示された山、これアルベルダンだと思います。行ったことがない方はぜひ一度下に行ってください。感動しますから。あのガリラ湖が上から見渡せてすごいいいところですね。そのアルベルダンに登ったと思われますが、イエスの指示された山でしょ。だから主が言われたところのガリラ屋に行って、主が言われた山に登ったんです。そこで語られたんです。で、神様はどこでもいつでも語ることができになるんですが、神様の言葉に従った時に聞くことのできる言葉、そこで触れられる言葉ってあるんです。例えば今回私は神様に言われて個人に行きました、カンボジアに。で、そのカンボジアの事務所のインターネットを見ながら、別にね、こうインターネット見て、別にそんなすごいステーションないですよ、別に悪いんだかったとかわけじゃないけど、その言葉が飛び込んできたんです。で、もし日本の長崎にあの時いて、ここで座っていつものように聞いていたら、そうだなってすごく納得して思うでしょうけど、ああいうすごい霊的な語りかけってでしょうね。これは本当に応答しないといけないって、今までしなかったって悔い改め伴うような語りかけにはなってなかったと私は思ってるんです。どうしたか、示されたところに行き、主の言われる場所に行く時に聞く声ってあるんですから。だから今度2月3日の全教会、ぜひ来てください。そこであなたに語れることは必ずあります。まあ、ハネムーンに行った場合別ですけど、そこであなたに語ることは必ずあります。それをね、主の言われたところに行くか行かないかで、いいですか、同じ知ってることを語られても、その時救えられたり、新しいことを示されたり、本当にあるんです。だから、あの、まあ、ちょっと娘さんが来てるから言いにくいんですけど、あの山田牧師、山田英二牧師、九州で一番あの、なんて言いましょう、明るい牧師っていうか、明るいのやりした牧師、ユーモアにあふれた牧師ですね。あの山田牧師はですね、僕はイスラエル行かれましたよね、主の導きで。で、あのイスラエルで新年礼拝を迎えて、喜びの声、賛美の声を上げるってことを聞いてきたんです。あれ、11月1日でしょ。で、今、11、12、1ってきて、もう3ヶ月経とうとしてますよね。そろそろ寂れて始めてる人がいるわけですよ、大体ね。ところがね、山田牧師はね、夜礼拝行くとね、あの賛美の時ね、この前から2番目に座ってですね、必ずね、こうやって賛美して、こうやって、こうやって。昔したことがなかったですけどね、カリスマ性の時にこうやって賛美してますよね。で、今でも、先週言ってきましたけど、先週の解消式の時も、あれ本当に語られたんだと思います。本当に触れられたんだと思います。同じメッセージを日本で DVD で聞いても語られるでしょう。でも全然違うんです。神が行った場所に行って聞く声ってあるんです。そこで聞く時に触れられることってあるんです。それは別にあのどこでもいい、神様が言われた場所に本当にそこで聞こえることなんだ。この時弟子たちはちゃんとガリラヤに行き、主の言われた山に登ったん、その時聞けたんですよね、大宣教命令を。いやね、主の言われることに従ってそこで神様が語る言葉があるからですね。で、もう一つ進めますね。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。今日はここが中心じゃないです。さらっといきますね。まあ礼拝したんです、ね、礼拝の中で神様触れられます、語られます。で、あるものは疑った。これよく疑ったな、疑う人がいるんだなと思ってたけど、これは御霊の体に変わってたから本当にイエス様かなと思ったんでしょう ね。まあそういうことだと思います。そしてイエスは近づいてきて、ここで大宣教命令をされますが、大宣教命令を語る時のまず頭に、私は天においても地においても一切の権威が与えられていますって書いてます。で、これ権威をまず言ってるんですね。で、百人隊長の話を思い出してほしいんですけども、あの時あなたには権威があるから言葉さえくださればいいって信じたんですね。でもすごく大事なのは、イエス・キリストに権威がある。天においても、これは当たり前ですね。この地においても、サタンが支配しているこの地においても、イエス様が権威を持っている。だからイエス様が権威を持っているから、イエス様が言われればサタンも病気も自然現象も本来の法則も万有引力の法則もイエス様が命じられたら、そっちの言葉に従わなきゃいけないんですって知ってました？すごく大事なところなんです。それが権威です。あのいつも私明かしますよね、権威の時に。あの学生時代のアルバイトの話するでしょ、ね、あの政党のバイトをした時に、その議員さんの名刺をもらっていくと、あの議員さんってね、選挙通ってるから結構低いんですよ。少なくとも人の前ではすごく低いんですけど、その秘書してたり、その前にかかってる連中は結構ね、高いやつが多いんですね。行くでしょ、だいたいね、最初ね、ちゃんとスーツ着ていくんですよ、そういう時は。きちっとね、それでもね、何しに来たんだお前ってこうはっきりするんですよね。これで名刺を出しますとね、名刺見ても信じてくれなくてすぐ裏向けるんですよね。 本当かなってパッてね、で本当だと分かった瞬間表現するんです。ああこちらに出てくる、変わるんですね。あれなんか見事ですね。もう全く名詞の力、その名前の力、世のことですよ、ほら世のことですけど、名詞の力です ね。その人がその時少なくとも力を持ってるからでしょうね。あの話しましたね、浪人中に歯医者に会って虫歯になった時に話しないかな、ここで私が寮に入ってたその寮の先生がそのいい先生だったんですね。それでその先生の教え子にその慶応大学で歯医者さんの先生をしている先生がいて、その人が慶応で教えてしながら病院も自分で病気も持ってた。でもちろん何人も雇ってるんですけど、その先生が電話一本かけてくれて名刺を持たせてくれて、受付で出せとか出した裏にピッと書いてね。そしたら待合室に予約制なのに2人ぐらいおられまして、2人か3人だかな、その先生直々に出てきてですね、君は清原君かとか言うんですよね。はいそうですとか言ったらですね、その先生がエスコートしてその治療室まで連れてってくれて、それでその頃は30年ぐらい前ですよね、私浪人中だから、もっと前か30数年前ですよね。だけどすぐレントゲン撮ってですね、写真見せてきちんと説明してくれてね、こういう治療法とこっちの方がいいと思う、このためにはこうね、こうするとこれがかかってこうするんで、君だ受験生だからお金いるだろうからこれぐらいがいいかなって親にちゃんと相談しなさいとか言ってね、でそこで電話したのかそうか忘れたけど、とにかく一発で治ったんですよね。見事でした。それですごく丁寧に扱ってくれて、きちんとね、あの先生は元気にしてるかとか言いながらですねやってですね、それで治療してくださって、最後は終わったらですね、じゃあ頑張りなさいよとか言ってですね、すごく丁寧に扱ってもらったんだ。どうしてかって、私と関係ない、その先生が言ってくれたので大事にしてくれた、分かるでしょってこと。分かりますよね。私がもしその先生抜きに行きないったらですね、帰れって、もういっぱいだっていうことですよね。それは結局その先生の名前の力です。分かります。こういうの権威って言うんですね。で、これ世のことです。でイエス・キリストは天においても地においても一切の権威を持ってるんです。この人が言ったら、サタンも病気も自然、この地上の本来の法則も、主に言われたらそっちに従わなきゃいけない、そういうふうな権威をイエス様が持ってる、私はその権威を持ってるから、だから使わせて言ったんだ、むやめたにただ行ってこいって言ったんじゃないんですね。その権威は私がある、その権威を持って私が命ずるから行きなさいって言われた。すごい重要なところなんですよ。本当に主に権威があるってことを私が信じて受け取ったら、もっと大胆になれるんです。でそれを言ったんですね。その上でイエス様が言われたことは大宣教命令ですね、それゆえだ権威がある、だからその権威を持って命ずるから、その権威を委ねるから、その権威を用いていいから、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。3つ言ってます。1つ目弟子としなさい、2つ目父御聖霊になってバプテスマを授けなさい、3つ目また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい、弟子とし、バプテスマを授け教えなさいと、順番で言ったらバプテスマを教え、最後に、弟子ではないかと思うんですけども、まあそういうこと言ってますよね。もちろん宣教してからですよ、ね、でこのこと言ってるんですが、この時に一つのキーワードになるのは行ってなんです。行って Go なんです。行ってなんですね。行かないといけないんです。行くためには、例えば行くと長崎には入れないのです。今回フィリピン行ってます。もしフィリピンに行ってたら長崎に入れないのです。日本には入れないのです。行くためには行かないといけないんですね。でこの行くかどうかがすごく大きいんですね。でさっきも言いました、行くと代価を払うわけです。その時間そこに降りなくなるわけですね。ただですね、21世紀はですね、実際に行くのともう一つ方法があるんです。インターネットなんですよ。インターネットがありますとね、この瞬間、どこだ今日、オンラインはどっちのカメラ、こっちのカメラ、はい、ね、横浜と北海道と横浜と佐賀で聞いてますか、今日は俊也君じゃなくてすいません佐賀の方佐賀では2カ所で聞いてるんです。少なくとも確認できるところでね、佐賀で2カ所で今日聞いておりますけど、ね、あと東京でも聞いてるし、横浜でも聞いてるし、北海道でも聞いてる、確認できてるだけでですよ。他にもあっちこっち聞いてると思いますけども、で何かというと、この瞬間同時に礼拝できるわけでしょ。今礼拝だけですけども、今日夜もオンラインしますので、ぜひ夜も聞いてください、ね、あとインターネットを用いると地球の裏側に連絡できる。ただ今日本語で喋ってる。で実は坂井牧師が同時通訳してくださってるんですね、ここにいる外国人のために。でも今度はね、それをインターネットで配信しようと思ってるんです、同時通訳の英語も。そしたら世界中で英語で聞けるようになるんですよ。東京も始めました。長崎も間もなくしようと思ってます。インターネットだと同時にここにいながら世界に向かって走っていくんですね。だからこれインターネットは21世紀の武器なんです。これを覚えてください。ただし それはもちろん大事なんですけども、だからもう行かなくていいってことではありません。だって実際今フィリピンに行かれてますよね、パウロ牧師は、ね、インターネットで全世界に配信しながら同時にあっちこっち行ってるでしょ、ね、次はミャンマー行くこと決まってますし、ね、その次もまたおそらくもうすぐ決まってくると思います。だからインターネットで全世界に配信して向かっていきながら同時に行くのです。皆さんね、世界関係ないと思っている人は中にいるかもしれませんけど、その意識は切り替えてください。キリストが命じられたのはこの福音を全世界の人に向かって使いなさいって言ったんですね。でそういう意識を持つとどうなるかというと、いつか行くことが来ます。でいつか行かなくても捧げることと祈ることが始まるんです。でこの実は世界宣教というのは捧げる人と祈る人によって伝えられてるんです、ね、でその上で行ってほしいんですけどね。やっぱり捧げるってなかったら宣教するためにお金がいるんです。でそれを捧げる人がいる。でさっきも言ったように捧げるっていうのはもちろん大きなお金を捧げると素晴らしいけど、大事なことはそうじゃないんですね。心と愛を捧げるってことなんですね。で何度かお話しましたけど、ドイツだったかな、ドイツのある宣教師がですね、どこに行ってたの、アフリカかどっかだと思うんですけど、行ってて帰ってきたので自分の教会に戻って、自分の教会じゃないな、いくつかの教会回ってた時、ある女性ばかりの教会があったで、そこで報告したん。最後にみんなが感動してくれて、本当に感動してくれて嬉しくて握手を全員としたら、全員の婦人会です、全員の婦人たちの手が同じように荒れてたんです。みんなね、どの手も不思議に思って、皆さんどうしたんですかって聞いたら、いやみんなで同じバイトをしててね、そこの先代でね、ちょっと手がこうなっちゃったんですよって。ああそうですか、どうして同じバイトしてるんですかって言われたんです。あなたに献金するためにって。その婦人会みんなでそのアルバイトをしたお金は全部彼女に献金してた。その時彼女は言いました。自分の手が綺麗なことを恥ずかしく思ったって。これ本当にこういうことが本当なんですね。宣教っていうのはね、そういう境内で進むんです。これ本当に日本がアメリカからたくさんプロテスタントの場合来ましたよね。で彼らはお金持ちが、アメリカはお金があったから送ったと思わないですね。だいたい宣教職に出した教会は、当時のローカルの田舎の方の教会が本当に自分たちが捧げて送ってきて、これ歴史的事実です。調べたら分かります。ですよね、これが宣教されてるんですよね。あとは祈りなんです。でこれよく海外宣教が帰ってきたらね、一番最近言ったのはまた牧師ですからね、言われてないですか、ね、問いなしありがとうございました、いつか言いたかったとか言ってね、でねであれね、なんか建前で言ってんじゃなくてね、行った人は本気なんです。行ったら分かります。本当に祈りを感謝しますって祈りを感じるんですよ。行くと、あ本当に祈られてるなって分かるんですね。で祈りがすごく大きいんです。私も原因になってからすぐ連絡をしたら、次の日には回復した、示されてね、断食もしましたけど、でも回復した、祈りがあったからですよね。吉田君だってバーンってなった後すぐ連絡して、そうあんまり親気にはしなかったんですね。HIV のこともあったから。でその後最新ニュース出たから今言ってますけど、ところがみんなが祈ってくださったからですよね。すごい回復です。1日目の顔ちょっとひどかった、ちょっと衝撃でしたけどね。でも本当にもう私が日曜日最後帰る前はうんとくなって笑顔も出てて、で木曜日には退院してきたってことですね。でバックの祈りですよね。で宣教の働きっていうのは捧げる人と祈る人によって支えられてる。で私たちが本当にそのことを海外人が目を向け始めると、喜んで捧げ、喜んで祈るようになるわけですよね。大きいんですね。でその上でやっぱり言ってください、ぜひ。いやですね、あなたに神様が用意している働きというのは、ね、ぜひ行ってほしいと思います、ね、でこう行きなさいなんですね。そしてバプテスマを授け教え弟子とするためには1回じゃダメなんです。1回でポンと弟子にはならないんです。ペテロたちはイエス様についてこいってすぐついていきましたが、その後3年半かけて教えられて、それで失敗して、その後聖霊が来て大きく変わるわけですね。である期間に繰り返し繰り返しかないといけない。で今はさっき言いましたけど、インターネットがあるから、インターネットでね、地球の裏側であろうとどこであろうと発信できます。でも発信するのと同時に行かないといけない。行ってやっぱり交わる人がある、まあ、すごく大事ですね。だから繰り返しそれをやる。だから一回行ったらおしまいじゃなくて、行き続けて関わりを持ち続けるってことが大事なんですね。これはってですね。そして最後に、最後の20節の後半、ね、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと書いてあります。でイエス様は私と共にいることは神学的には当然なんですね。この後食事されますか、食事をされている時も、ね、例えば、道を歩いている時も、車を運転している時も、どこにいようと何をしていようと主は共にいるんです。これ神学的にそうなんです。 イエス様を信じているなら離れません。しかし、これは何かといったら、あらゆる国に行って人々を弟子としなさいという大宣教命令の中で語られていることは、実際出て行った時に、その時にいつも主が共にいるということを実感する、体験的に頭で理解するんじゃなくて、本当に主が共にいてくださるんだなということをすごく強く実感し体験するとってことを言ってるんですね。でこれは行かれると分かりますけども、いいですか、今もここに主はおられるんですよ、間違いなく。で皆さんは今日家に帰ってもそこにおられます、ね、寝室であろうと、今であろうと、食卓であろうと、トイレであろうと、道であろうと、今おられます。その通りなんです。その通りなんだけど、本当に主が一緒にいてくれる、主が共にいてくださって、助けてくれている、主が見ておいてくださっているってことを強くはっきりと実感し体験するのは、この出て行った時なんですよね。この時にそれをすごく深く体験するんですね。でそれを、ね、覚えておいてほしいと思いますね。で実際に海外のことをこう求めます、願いますけれども、それと同時に皆さんですね、最後に、海外とちょっと遠いなって、よくわからないって人は、皆さんがそれぞれ神様に使わされている場所は世界の一部なんです。本当にそこに神様から使わされた場所だと思って、自分は世界選挙の一部をやってると思っていくと変わるんですよね。先週タラミ教会行ってきまして、桑岡牧師と、ね、お話を聞きましたけども、最近ずっと調子悪かったですね、きつくてね。そしたら上からですね、水がボタボタ落ちてきたんですって。トイレだったかな。でトイレ行きたいと思ってトイレに入ったら、水浸してトイレができないんですって。それで一生懸命拭いて、慌ててなんか近くのコンビニのトイレに行ったそうですけれども、でもうイライラしてきてですね、前ちょっと上と揉めてたんです、その前から。それで夜中ですよ、大家さんに電話できないし、夜遅くね、大家さんに電話できないし、だから隣近所にいるわけにもいかないから、よっぽど隣込みに行こうと思ったんですって。よっぽど行こうと思って、もうカーって来たんだけど、なんかその時にですね、あとですね、こういう時に賛美しなきゃと思ってね、賛美したんですって。で賛美したら、不思議なことにふーっとなんか冷静になってきて、ですごく賛美してたら、なんか言ってましたね、本当に神様が、賛美の中に住まれるんですね。一番最初の朝日教会に来て賛美の中に触れられた時があるんですけど、その時の感動が蘇ってきて、あ、本当に神様は私のことを見捨てないるんだなと思って、すごく平安になったんですって。それですごくなんか久しぶりにこう初めの愛に帰れたんですって。それで、まあ上の人もまあね、明日ね、ちょっと明日朝起きてから、まあね、ちょっとちゃんと伝えに行かなきゃいけないなと思ったんですって。次の日の朝ね、来たんですって、その上の人が。そして、ね、実は気がついたら水がすごい溢れてたから、下にも来てませんかって言ったからですね、来てますよって言ったんですってああすいませんって言った時に、口からつるんと出たんですって。いやもう掃除だから大丈夫ですよ、気にしないでくださいって言って、自分でびっくりしたんですって、ね、これまあ賛美ですけどね。そしてその後にですね、その人がね、なんかね、喋り出したんですって。で、桑岡さんがいろいろ話してるうちに、イエス様の話になったんですよ、どんどんね。そして、なんかその人が実は創価学会だったんですって。それからなんかその人のなんか、なんかすごい長い話が始まったんですって。でそしてそのことを話してるうちに、今度は桑岡さんもイエス様の話をずっとしたんですって。そして、信じませんかって言ったらですね、もう信じるばかりになったんだけど、主人に聞いてからって言うんですって。そしたらですね、それでその日が帰ったら、その次の日かなんかに、土曜日かなんかにテレビでイスラエルのなんか特集があって、でちょうどその入り口のところに黄金門に行った時の写真があって、これどこですかって言うから、黄金門でイスラエルですって話をしてたそうですね。だわざわざ来てですね、桑岡さん、これからイスラエルの特集があっていろいろ話をしてくれってね。で牧師で話をその前にしたんですね。あなた牧師師匠、私にいろいろ説明して教えてくださいとか言って、一緒に見ましょうって言われてたから、一緒に部屋行って見に行ったんですって。それでそのテレビを見ながらずっと伝道したんですって。それでも相手はどんどん心を開いていって、話がどんどん入っていくんですって。それで信じましょうって言ってね、主人に聞いてからって言うんですってで言ってましたね、あもっと押せばよかったって。でもものすごい心を開いちゃったんで、それで言ってました、ものすごい元気になったんですって。福音を語ったら元気になった。その人の家まで行って一緒にテレビ見て福音語って、それで招きまでして、まあご主人確認してからって言われたからね、もうちょっとつかみがあったのにね、もちろんね、ご主人の言うことを従うことは大事ですけど、信仰はね、まず心の問題だから、まずもう自分が死にたいなら信じるだけ信じましょうって ねどうこうするわけじゃないからって言って信じてしまえばいいんですよね。そしたら聖霊が宿るから変われるんですけどね。まあでも本当に元気だったんですよ。話しながらね、桑岡さんがみるみる元気になっていくんですよね。へえと思いましたよね。これ出て行って福音を語ったからですよね。 まあ、彼女の場合は牧師だから当たり前なんですけど、皆さんですね、全世界はっきり意識してください。その上で皆さんが今使わされている場所も世界の一部だってことを忘れないでください。はっきり神様が私を使わせてくださったって思ってその場所にいるかどうかは全然違います。家庭であっても職場であっても、まあ、子供ある時学校であっても、はっきり主が使わせてくださった場所だと思うなら変わってきます。これね、主が共にいるので主を体験し始めますから、それね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りをしたいと思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今回カンボジアの導いてくださって祝福してくださったことを本当にありがとうございます。今フィリピンに一枚行っておりますけれども、今日まさに3つに分かれて奉仕しております最中も終わる頃だと思いますが、豊かに祝福してください。私様、私たちもこの海外選挙の話を本当に久しぶりにしましたけれども、どうぞ神様、私たちがはっきり心を世界に向けて、神様の命令ですから世界に向けて歩んでいくことができるように、どうしても自分のことに心を奪われてしまいますが、私たちがもっと世界に目を向けて福音のために歩んでいくことができるように導いていってくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りはいかれませんので、まず悔い改めの時を持ちたいと思います。しゃべれました、何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってあげたいというふうに思います。それを神様答えてくださいます。天の父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。お一人お一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、癒しを与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストによって命ずる、よっさりよ。イエスによって命ずる、よっさりよ、よっさりよ、よっさりよ。なんていうか、ひだのお皿のところですかね、そこの調子が悪い方がいらっしゃいますから、そこに主が触れておられます。後頭部の首の後頭部の下っていうんですかね、首のところですかね、そこがなんかおかしい方、なんか筋が違ってるとか、なんか調子悪い方、そこに主が触れておられます。よっしゃよっしゃよ。なんかちょっと追い詰められた状況になっている方がいます。ある方は経済的なことで、ある方はなんか人間関係でしょうかね、なんか追い詰められた状況になっていますが、あなたは感謝をしてきましたと、心を据えて感謝しなさい、喜び踊りなさい。そしてただやたらにこう感謝してやけくそでするんじゃなくて、本当に心から感謝と喜び踊りながらちゃんと主に聞きなさい。主があなたにそこで語られることがあります。その神様の導きが語られることに心を向けなさい。その時に思いがけない脱出の道、また神様のなんかこう解放の道が用意されていると主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたお一人お一人に触れ働いておられることをありがとうございます。新しい場所に間もなく、就職でも進学でも、それから仕事も職場の部署でもそうですけど、なんか新しい場所に間もなくすると移動する方がいますが、その場所で神様の計画があります。はっきりあなたは言葉を持っていきなさい。神がそこに使わされたということをあなたがはっきり意識し捉えるときに、なんかそこなんかすごく今までと違って、この神が共にいるということをリアルに体験する場所となります。本当に主が一緒にいてくださるということをいろんな意味であなたはこれから体験していくだろう。困難や問題は許されますが、その度ごとに神が共にいることの勝利と逆転を見ていくようになると主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。 どうぞお座りください。感謝します。じゃあお知らせよろしくお願いします。